クロニクル
才凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表の高知こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第30回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、記念すべき、まあ、記念すべきなのか分かんないですけど、まあ、30回到達しましたね。
そうですね、あっという間に30回になりましたね。
あっという間に、はい、もうこれも一重に聞いてくださっているリスナーさんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、前回のお話が才能キャリア編の年収アップ、キャリアアップの方法が分からないというテーマだったんですけど、まあ、これなんか話していて思ったのは、まあ、やっぱりなんでしょうね、こう長期的に捉えることの大切さというか、やっぱこうその時々ごとの年収のその振れ幅っていうのをこう気にしすぎないっていう、まあ、こう一つの心構えが必要なんだなって思いましたね。
そうですよね。そして野村さんが最後におっしゃっていた掛け算の話もそうだなって思いまして、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういったことが年収アップにつながるんだなっていうところも学びでしたね。
はい、最後にちょっとメッセージ性があることが言えてよかったなと思いましたけど。
良かったです。
では今日のテーマをいただいてもいいですか。
はい、本日のテーマは同期や同僚の成績と比べてしまうという悩みのテーマです。
はい、同期や同僚の成績と比べてしまうね。
これよくあるテーマだと思うんですよね。
はいはいはい、
すごく。
そうですね、まあ、結構その多かれ少なかれ皆さん心当たりあるんじゃないかなと思いまして、
はい、
で個人差はあると思うんですよ。なんかこうめっちゃ比べてしまう人もいれば、うん、そんなに気にはなんないけどちょっと意識するみたいなタイプの人もいると思うんですけど、まあ、これね、なんでしょうね。
野村さんでもあったりします？なんかこの野村さんなさそうだなと思ってこのテーマは。
私はですね、はい、同期とか同僚は多分そんなにない、少ない方だとは思うんですけど、
はい、
でもなんだろうな、その業界のトップランナーと、
うん、
なんかすごい勝手ながら自分を比べてしまうことっていうのはあって、
うん、
まあ、すごい例えばなんですけど、じゃあ20代の頃編集者としてこうやり始めたばっかりの頃だったとすると、なんかなんならもうその時から20代でこう割とこう世の中に出てきている、まあ、論客の人とかそういう制作者の人とかっていうのもいたわけなんですよ。会社にはいなかったですよ、
はい、
あの同じ会社にはいなかったんだけど、まあ、世の中にはいたわけなんですよね、
はい、
でそうするといやなんかあの人最近出てきてるなみたいな風にちょっと、うん、なんていうか意識してしまうみたいなことがあったりとか、まあ、あとどうでしょうね、前職のニュースピックス時代もやっぱ同じように、あの自分と同じような年齢でもっともっとこうマーケットで活躍している人もいたりしたんで、まあ、そういう人にこう気になったりとか、あとはそのちょっと上の先輩、自分よりも年上の人が今の自分の年齢の時に何をしていたかっていうのは結構気にしてしまっていたことがあって、
はい、
例えばじゃあ自分が33とか34だとすると、 あの人はもう33とか4の時にはこんなことしていたなみたいな、
うん、
で自分は33歳だけどそこまでいけてないなみたいなことを思って、なんかちょっとぐぬぬっていう風になっていたことは、
はい、
まあ、正直ありましたね。
あるんですね。野村さんの今までのエピソード聞いて結構、
はい、
綺麗にキャリアアップしてたイメージがあったんで、うん、あったんだなっていう感想ですけど。
まあありますよ、人間なんで。
そうですよね、
ええ、
なんか今僕も思い返すと少しだけあったかなって思ったのが、
うんうんうん、
これは会社員としてじゃないですけど、起業した時にやっぱり他の起業家とかと比べるってことはすごいよくしてたなって思ってまして、
はいはいはい、
で何を比べてたのかっていうと、世の中を代表するようなかっこいいサービスを作っていくわけですよ、
うんうん、
で僕は普通に受託サービスとかやってるわけですよ、
はい、
これがねなんかね比べちゃってて、
はい、
っていうのもありましたし、まあ、あと普通にサラリーマンで働いてる時も、
うん、
同期の方がやっぱり少しこう営業成績だったりか売上とかも良かったりとかするし、
はい、
比較的上司から評価されてるなっていうふうに思うとやっぱり比較してしまうっていうケースはあって、うん、でなんで比較してたのかなって思った時にやっぱ自分に自信がなかったからなんだろうなってシンプルに思ってるって、うんうん、でなんか他人のスキルと比較してしまうともうそれって他人の世界に入り込んじゃってるんだなって途中から気づいて、
うんうん、
もうあ自分の生き方できなくなってるって気づいたんですよね。そこから自分の生き方にスイッチングしようと思って自分の中での比較に切り替えました。
ああ、その例えば過去の自分とみたいな、そういうことですか。
まあ昨日の自分ととか過去の自分ととか、
はいはいはいはい、
そういう形で比べてもうなんか昨日よりは堕落しないとかそういう感じでやろうって思ってやってったら、うんうん、他人のことに興味関心を全く持たなくなってしまって、そこからはもう比べなくなったなと思って。
いいですね、なんか一つの、 あの答えに行き着きましたね、それは。
そうかもしれないですね。
でもね、その今のその起業家同士で比べてしまうっていうのは、まあ、私もあのこの会社を始めたばかりなんでまだそんなフェーズではないってことを前提に話をすると、
はい、
あのやっぱりどうしても自分にもあって、
うん、
まあ、例えばその同じような時期にこう同じような音声で同じっていう人はほぼほぼいないんですけど、まあ、同じようなそのコンテンツメーカーとして独立した方が例えばいらっしゃったとすると、あ、その人はもう例えば立ち上げて1年2年でこんなとこまで行ってんのかみたいな風に思うことは正直あるんですよ、
うん、
で、まあ、それはさっきのその、ちょっと上の先輩もそうなんですけど、
はい、
あのトップランナーであるこの方は独立して1年2年でこんだけ来たのかみたいな、すごいなみたいな、
うん、
で自分はそこまで行けてないなっていう風に思ってうーんっていうことはあるんですけど、最近自分としてはその気持ちにこう整理がつき始めたんですよ、
はい、
要はその比べていた時代はあったんですけど、最近結構自分としてはあのそんな比べなくなって、それは何を思ったかっていうと、その人はその人の大変さがあるんだろうなっていうところに、なんかこう想像力が働くようになったっていうところ、
あー、なるほどですね、
が一つ自分としては大きいですね。例えばで言うと、なんか今その自分のこの、ポッドキャストの事業っていうのは、まあ、そんなにめちゃめちゃ例えばその社員の人をガッと集めて資金調達してやってるわけじゃないんですよね、
はい、
それよりもあの確実にその利益が出た分をその次に投資するっていうやり方でやってるから、
はい、
安全性は結構高いんだけどスピードは速くないっていうのが今のビジネスの特徴だと思うんですよ、
うん、はい、
で一方で多分その資金調達をガッとして、で人を優秀な人をガンと集めて、でも赤字を掘りながらやってるみたいな人たちがいたとすると、
うん、
まあ、その人たちの方がなんかこう派手な動きに見えるんですよね、
うん、
自分よりもなんかもっと先行ってるなっていう風に見えるんですけど、多分その人たちはその人たちで資金調達をするっていうことはきっとその、株主に対して説明しなきゃいけないし、あとは組織が増えるってことはそのマネジメントのコストっていうのもその上がっていく、
うん、
っていうことがあるから、その大変さというか別の性質の悩みっていうのがきっと生じてるんだろうなっていうところに結構頭が働き始めたっていうのがあったんですよね、
うん、
だから本当の意味でその全部のパラメーターにおいて自分よりも先に行ってるっていう人は、まあ、まあいるのかもしれないんですけど、それよりもどっちかっていうと世の中にいるのはあるところでは秀でてるように見えるんだけど、あるところでは大変な思いをしてる、で何が見えてるかの違いっていうようなことかなっていうのは思いました。
なるほど。ちなみに会社員の時はどうだったんですか？
会社員の時も、まあ、さっき申し上げたみたいに同僚に対してその自分がどうだっていうのはめちゃめちゃそこまでは意識してなかったんですよ。まあ、なんでかっていうと前職の会社はもうほぼほぼ全員中途採用で、
はい、
まあ、そうすると、まあ、そもそも同期っていう概念があんまりないんですよね。で同じ時期に入ってきた人でももうなんとか社会人としての経験値がバラバラだから、
うん、
なんかあんまこう比較対象にならないというか、例えばじゃあその自分よりも中途採用の採用時期は同じで年齢が上っていう人が入ってきて、でその人の方が先にこうタイトルが上がっていったとしても、まあそうだよねっていう風に思えるんですよね、
うんうんうん、
であと逆になんだろうな、自分よりも後で入ってきて若くて上に行く人いたかな、あ、それはいなかったですねいなかったんでまあそうやって考えると、だからまあ別にもう比較の対象がなかったっていうような感じだったんですよね、うん、
はいはいはい、
でもただやっぱりなんだろうな、勝手になんかその競合認定じゃないんですけど、自分とキャラが重なってるなみたいな、
うん、
プレイスタイル似てるなみたいな感じの人が覚えが見れたかったり成績が良かったりすると、まあ、ちょっとなんていうか心がざわついたみたいなことはゼロではなかったかなと思いますね。
わかります。プレイスタイルが似てると結構比べがちですよね。
そうなんですよ。
これ才能の観点で言うと、
はい、
まあ、そもそも人と比べてもしょうがないって僕は思っちゃってる方なんですけど、うん、
はい、
人の才能と比べて同じ才能を持ってる人やっぱ比較的こうジェラシーみたいなのが生まれてきたりとか、
はいはい、
なんで自分よりちょっとできるんだろうって思っちゃったりすると思うんですけど、
うんうんうん、
一部で見るとそうだと思うんですけど、全体感で見て自分の掛け算の得意技みたいなのを見ていくと結構差別化できるんじゃないかなってシンプルに思っていまして、うんうんうん、なんかこういうプロセスを経て自分は成果を出しやすいみたいなのを掴んでいれば、それがすごい差別化になってあんまり比べる必要がなくなってくるという
か、確かに、
まあ、正直誰でもどんな人にも、まあ、勝ち負けじゃないですけど勝っちゃう ですよね。だから負けちゃうのって一部の強みだけで勝負かけようとしてるからかなってシンプルに思ってるんで、うん、
確かに。
で、例えばクライアントと交渉して契約に持っていくまでのプロセスを自分なりのプロセスを磨いちゃえば、
うんうん、
誰かと比較する必要ないかなって思ってて、これ僕のやり方でなのかもしれないですけど、だから他の人と違うやり方で成果を出すっていうのをいつも考えちゃうんですよね。
うん、面白いですね。
そうすると自分の土俵に持っていけるんで、あと比較されないんですよ。
確かに確かに。
プロセスが違いすぎて、
うんうんうん、
結果だけ比較されるって感じですね。
でもそれはね本当に思いますよ。スポーツと違ってあのビジネスの世界って何を結果とするのかですら結構多様なことができると思うんですよね、
うん、
なんかその分かんないですけど、単純なじゃあ例えばその営業部にいて営業成績みたいなのがあったとしても、だとしてもその受注した金額は同僚のあの人にかなわないかもしれない。ただ一方でなんか分かんないですけど、その担当者にすごいなんかこう深く信頼されて、で移動した後もその人とつながってるみたいな、そういうなんかこう別のルールっていうのも全然あるなと思っていて、でそうすると自分はそういういろんなことを合わせてあの今のこう自分として価値が出してんだみたいな風に言えると思うんですよね。でこれが例えば勝ち負けが決まってるスポーツだと、そこで勝った負けたっていう話になるんで、なかなかそういう風にこう別軸って立てづらいんですけど、ビジネスの世界はなんか無数に別の軸が立てれるから、ある点においては及んでなくても、まあ合わせ技でこういう価値が自分として出してんだったらいいやっていう風に思えますよ。
そうなんですよね。なんか明確なゴールがあんまりないから楽なんでしょうね。
あ、そうそうそう、ビジネスって、うん、自分なりに設定して、そうそう、スポーツは厳しいんですよね、はい、やっぱり。だって多分その分かんないですけど、オリンピックで表彰台に立てるのは3人だけなんですよね。
間違いない
、うんね、そうなんですよ、はい、だし例えば2チームが戦ったら勝利するのは1チームだけなんで、まあ、それはそういう風なんですけど、ビジネスの世界はもっと多様だなっていうところで、あとなんかさっき の, そのキャラが被ってるっていう問題も、
はい、
これもですね最近なんかやっと自分の中でこう消化できたんですけど、
はい、
例えばなんか、まあ、家族でもいいし親しい友人でもいいんですけど、結構あの人のことを自分は意識してるんだよねみたいなことをポロッと言うと、どんな反応が返ってくるかっていうと、え、全然違うじゃんっていう風な反応が返ってくることが結構多いんですよ、うん、だからこれ何が言いたいかっていうと、とどのつまりその自分が比べてしまう対象って周りから見たらもうなんか別カテゴリーの人っていう風に捉えられてることがやっぱり多くて、
はい、
でそうすると意識してるのは自分だけなんだなみたいな風に、
うん、
そういう気づきを得るってことの方がなんか多かったりしましたね。
あ、でもそうですよね、他人から見てる全然違うじゃん、
う
ん、
そうそう、全然違うじゃん、そうそう、あなたたち2人って別物じゃんみたいな風に思う、
はいはいはい、
意識してるのは自分だけみたいな。
確かに、あの意識しちゃう時って僕相手の目的に、
はい、
目的のワールドに持ってかれてる時だなと思ってて、まあ、何が言いたいかっていうと、はいはいはい、相手のモチベーションと同じモチベーションを持たなきゃいけないんじゃないかみたいなことにこう刷り込まれて、
はいはい、
相手と同じゴールを追わなきゃいけない、なんか まるで、でもなんか結構そもそも人生の目的ってみんなそれぞれ違うじゃないですか、まあ、仕事の目的は一緒なんでしょうけど、
はい、
なんか例えば A さんが営業成績がめちゃくちゃ良くてすごいずっと比較しちゃうっていう観点で考えたとしても、はい、
うんうん、
B さんは営業成績も多いんだけど、まあ、そもそも仕事って何のためにやってるんだっけって考えた時に、
そうですね、
もっとキャリアアップのためにやりたいと か, なんか家族のためにやりたいとかだったら別に1位にならなくてもいいじゃないですか、その人に勝たなくても究極、
う
ん、
本当にそうです
ね、って思ったら比べなくてよくなるのかなって思って、うん、目的をなんかこうまるでワールドに引っ張られてるだけだから、自分の目的なんだっけってもう一回再確認するのがなんか一番いい方法なんじゃないかなって思いますけどね。
あ、でもそれは本当にそうですね、うん、その人がなんか分かんないですけど、例えばまあじゃあ起業家だったとしたら資金調達何億円成功とか上場でもいいかもしれないですね、まあ、資金調達はまあちょっとあの成果っていうよりもまあそんだけそのお金が集まりましたって話なんだけど、じゃあまあ上場とか売上利益何億円達成とかいろいろあるじゃないですか、不審が会員数何十万人達成とかあるじゃないですか、
はい、
で、
はい、
自分がその同じようなサービスをやっていた時に、わ、あの人はもうこんな先に行ってんのかみたいな風に思ってしまうかもしれないと、うん、でも今の話聞いてると、実はその売上目標をこんだけにするとか会員目標をこんだけにするって別にその相手方の立てた目標なんで、
はい、
自分がそれに沿う必要は全然ないってことですよね。
あ、そうですそうです、そういうことです。まあ、会社が決めた目標とかだと比較されちゃいますけど、
はいはい、
まあ、でもそんなのプロセスでしかないんで、その目標達成することは。
そうですね、
もっと大きい目標があったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから別に短期的に見たら比べたらまだまだあのレベル低いなって感じちゃうかもしれないですけど、なんか長期的に見たら全然違う道に分岐していっちゃうので、
そうですね、
比較対象じゃなくなるんだろうなって思うことは多々ありますよね。
確かに。 あ、だからなんかね、うん、話していて思ったんですけど、人間ってもう自分と別物だなと思った人に対してはどんだけ優れていても多分比べることしないし嫉妬もしないと思うんですよ。
そうですね、どうでもよくなっちゃいますからね、
まあ、例えばなんですけど、大谷翔平選手がめっちゃ活躍してメジャーで何百億円と稼いでいたことに嫉妬するかって言ったら多分1ミリも嫉妬しないじゃないですか
そうですね、
まあ、すげえなとしか思わないじゃないですか。
はいはい。
でまあ多分その将棋 の、 あの藤井聡太さんも多分そうだと思うんですよ、
うんうんうん、
もうあの人がその将棋界を制覇したことに対して、でまあ多分あの人も多分何億円と稼いでると思うんですけど、嫉妬するかって言ったら全く嫉妬しないと思うんですよね。で、うん、ついつい比べてしまう人っていうのはなんとなくその自分とやっぱこうカテゴリーが一緒だからと自分が思い込んでいるからついつい比べてしまうってことなのかなと思っていて、ただ実はそんな風に比べる対象だと思ってるのは自分だけで、実際のところは客観的に見たら、いやあなたたちはもう別のフィールドで戦ってるんで比べる対象じゃないですよってことの方がほとんど、だからまあそういうメカニズムなのかもしれないですね、ひょっとしたら。
うん、まあそうでしょうね、多分おっしゃる通りだと思いますね、うん、なんかあとこれちょっとまた対策を思いついちゃったんですけど、
はい、
ビジョンを明確にするっていうのがやっぱいいのかなってシンプルに思います。
はいはいはいはい、ビジョンね。
そう、ビジョンが違ったら、うん、まあ、大谷選手はね海外で活躍するってビジョンがあるかもしれませんけど、
はい、
日本の中で活躍するってビジョン持ってたらもう野球選手同士も別にジェラシーも何もないじゃないですか。
そうですね、確かに。
結局自分のその目指す先みたいなところが一番重要だろうなって、うんうんうん、だからあの才能のビジョンの回ありましたけど、
はい、
あの辺が多分やってる人たちっていうのはなんか比較しないんじゃないかなと思いました。
確かにいいですね、才の過去の回とつながりましたね今日の話。
そうですね、なんかつなげちゃった感じでしたけどつながりましたね
いやいやいや、いいですよ、つながりましたつながりました。
なので、まあ、自分のビジョンを明確にしてそこで自分の才能を生かすことを考えながら、まあ、人と違うっていうことを認識するっていう、全然人と自分は違うんだよねってことを認識するっていうのが今日の学びというか新しい発見だったかなと感じました。ということで本日のテーマは同期や同僚の成績と比べてしまうということでしたけど、野村さんいかがでしたでしょうか。
今日結構個人的にもあの発見が多くて、比べてしまうってどういうその思考回路というかどういうそのマインドセットのもとで起きるんだろうなっていうことになんか気づけた回でしたね。でやっぱりその目標が似てるというか、だからあれですね、その比べてしまうってことは相手の目標にいつの間にか囚われていて、でそれを回避するためには自分なりのビジョンっていうのを作っていく、まあ、そうすると、まあ、そもそも今まで比べていた相手っていうのは別の山を目指している別の種類の人ですよねっていう風に捉えられるってことですね。
そういうことですね、
うん、
すごいなんかめちゃくちゃ綺麗なまとめですね
いやでもね、あのすごい納得がいきました、うん、
今回は抽象的じゃなくていいまとまり方だったなと思いますけど、
はい、そうですね、はい、
まあ、比べなくていいよってことですよね、つまりはね。
そうですね、そう、比べなくていい、
比べてしまうんでしょうけど、
うん、
で比べない方法がさっきお伝えした内容かもしれないってことですね、
はい、そういうことですね、はい、ではでは続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。